さつき晴れのとても気持ちの良い朝を迎えました。新緑がとてもこう眩しく感じられますね。教会のお庭のバラの葉っぱがすごく伸びているのにふと気づきまして、いや生命力ってすごいもんだな、そんなふうにこう思いました。この素晴らしい朝、また神様の御言葉にしばらくご一緒に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。さつき晴れの新緑の素晴らしい朝を迎えました。イエス様が私たちのことを憐れんでくださって、このように神様のお恵みの中に私たちを導いてくださっておりますことを感謝いたします。この朝もあなたを礼拝するために私たちはここに集いました。どうかこの時神様の御言葉を通して私たちの心を探ってください。今週一週間もイエス様に信頼しながら歩ませてくださいますように、よろしくお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はペテロの手紙の第1の2章4節から10節のところから開きました。で、今このペテロの手紙の第1というところからこう連続して学んでおります。前回は2章の1節から3節までのところから、御言葉によって成長するということを学びました。イエス様を信じて、クリスチャンとなった人、私は本当に喜んで今クリスチャンとなって生きていきます。でその方はじゃそれでいいかと、そのままでいいかというと、神様は、それでいいとは言ってないと思うんですよね。成長しなさいと私たちに求めておられます。じゃどんな風にというと、イエス様のご人格っていうんでしょうかね、イエス様に似るように私たちが、いろんなことが毎日ありますけれども、そういうことも通してイエス様に似るように変えられていく、そのことを神様は私たちに期待をしておられるということですね。前回学びました。で、御言葉を慕い求めなさい。生まれたばかりの赤ちゃんがお母さんのお乳を本当にこう慕い求めるように御言葉を求めなさいということでした。今日の箇所にはクリスチャンとしての生き方というものが示されていると思います。タイトルをですね、神の民として生きるというふうにこうつけたんですね。神の民として生きる、ね、私たちは今置かれているところで、どう生きるべきなのかというところですね、ご一緒にこのところから見ていきたいと思います。先ほどこう読んでいただきましたけれども、今日のところの4節と5節のところに3つの勧めが、なされております。このところに3つ、これペテロ書いてるわけですけど、ペテロが3つ勧めを書いてるんですね。で、今日はこのところを中心に一つ一つ取り上げながら確認をしてい、きたいと思います。で、まず4節のところですね、こう読みします。4節、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。で、最初に主のもとに来なさい、主のもとに来なさいというね、こう一つ目の勧めがなされております。主っていうのはイエス様の、イエスキリスト、イエス様のことを言ってて、イエス様のところに来なさいと言ってるんですね。イエス様のもとに来なさい。で、これは前の3節をこう受けております。で、3節のところでこう言ってたんですね。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。ですからイエス様があなた方にとってどんなに慈しみ深い方であるか分かっているはずです。いや、私たちは分かっています。味わっていて分かっています。で、イエス様はこんな私たちのために十字架で命を捧げてくださった。それほどイエス様は私たちのことを愛してくださった。今も愛しておられます。そのことが分かっているのならば、 あるいは分かっているから主のもとに来なさい、イエス様のとこに来なさいというふうに呼びかけている。で、このことを呼びかけているのはペテロですね。ペテロ、十二弟子の一人のペテロという人なんですけども、このペテロという人、大きな失敗をした、人生の中で大きな失敗をした人でした。まあ、私もよく失敗するんですけども、ペテロは、まあ、取り返しのつかないようなね、まあ、大きな失敗を実はしたんです。12人のお弟子さんがいる中でもペテロという人は特に熱心でね、あ、イエス様にどこまでもついていきますって言ってたんですけれども、いざイエス様がユダヤ人たちに捕らえられる、十字架にかけられる前の晩に捕らえられるんですけども、それを見て怖くなって逃げ出してしまうんです。でも心配になってこう後ついていくんですけど、イエス様が裁判にかけられている時にこう周りの人たちから聞かれるんですね。あなたはあの人の弟子じゃないかこう聞かれる。と、いや私は知りません、3度イエス様のことを知らないというふうに言ってしまった。それはもう前もってイエス様は実は言っていたことだったんですけれどもね、まあ、そんなふうに大きな失敗をした。そのペテロにイエス様は現れたんです。よみがえられてからそのペテロの前にイエス様は現れてくださって、許しの機会を与えてくださったんです。3回、あなたは私を信じますか、許しの機会、チャンスをですね与えてくださって、許してくださったんですよね。しかもイエス様の方からです。自分の方からはいけなかったんでしょうね、ペテロは。でもイエス様の方からペテロの方に近づいてくださって、許しの機会を与えてくださった。すごいことだと私は思うんですけどね。その時からペテロは変えられました。本当に悔い改めて大きく変えられていって、今度は本物の弟子に変えられていったんです。もう離れないでイエス様にどこまでもついていく、そういう弟子となった。そのペテロが言ってるんですね。主のもとに来なさい、もう自分の経験を通して主のもとに来なさい、いや実感こもってるなーって私こう思うんですね。イエス様がどんなに慈しみ深いお方で、許しのお方で、憐れみ深いお方であるか、愛のお方であるか、彼自身体験をしてよく分かっていました。私たちはどうでしょうかね。まだイエス様のことよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、イエス様は一人一人の方を本当に愛してくださっている、見守っていてくださる、実はそばにいてくださる、そういうお方なんですよね。このお方のところに私たちは出ていきたい、この呼びかけに応えて主のもとに出ていきたいと思います。どうでしょう、皆さんどんな時でもイエス様に信頼を置いているでしょうか。何か困ったことがあった時、試練に出会った時、どうするでしょうかね。あ、困った困ったって言って自分の力で何とかしようともがくかもしれません。あるいは誰か信頼できる人のところに行って相談して、どうしたらいいんでしょうって聞くかもしれません。いや、私たちはそういうもんなんですけども。でも、その前に頼るべきお方がいますよね。イエス様のもとに行くことなんです。イエス様に信頼をしたいと思います。イエス・キリストという方は、実は人に捨てられました。まあ、このところにも書いてある。人に捨てられたって、書いてある。で、聖書を読んでいくと、あ、本当にイエス様って人々に捨てられたお方なんだなってことがわかります。11月に私たちはクリスマスをお祝いしますけども、イエス様が誕生した時も実はそうでした。誰にも関心を持たれず、歓迎もされず、馬小屋で、解剖家の上に生まれてきた。まあ、両親と羊飼いたちだけ、まあ、駆けつけたわけですけれども、ほとんどの人々はもうそのことにも気がつかないで、歓迎もしないで、イエス様が生まれてきたわけですよね。イエス様が大人になってからは、どうだったでしょうね。まあ、最初のうちこそね、歓迎されました。 この人方こそイスラエルの王様になるんじゃないかって期待されて人々は集まってきましたけれども、やがて妬まれ疎まれ憎まれて十字架につけろ十字架につけろって人々に言われ、無実の罪で十字架で殺されてしまったわけです。そのイエス様のことをペテロは生ける石だって、この今日のところですね、4節で生ける石というふうにこう言っています。不思議な表現だと思いませんか。生きている石、まあ、例えているわけですけれどもね、生ける石って何でしょうか、ね。まあ、普通石っていうと、まあ、もちろん生きていませんですよね。生きていないわけですけど、どっしりと置かれている、まあ、硬くて変わらないもの、まあ、大きな岩であればもう不動の、ちょっとや外では動かせないようなものっていうイメージがあります。イエス様という方はそういう石のようなお方、ある意味石のように変わらない面、まあ、不動のお方と言えると思います。しかも命のないお方ではない、命のあるお方なんです。命の源であって私たちに命を与えてくださるお方、それがイエス様なんですよね。そういう意味で生ける石というふうに言っていると思います。私たちは人間関係に信頼を置くことがあるかもしれません。あるいはいや、これだけ財産を蓄えたからもう大丈夫だって財産に信頼を置いたり、いや私はもうこれだけ社会的地位を築いたから自分の人生は安泰だって思う人もいるかもしれません。でもそういうものはいつまでも続くとは限らない。明日にもなくなってしまうかもしれないですね。でもイエス様はいつまでも変わらないって言うんですよね。イエス様に信頼をしていれば絶対に失望させられるということはありません。まあ、6節にそのことも書いてあるんですけどね。そういうお方です。7節のところちょっとお読みしたいんですけど、7節にこんなことが書いてあります。そうですね、括弧のところちょっと読みたいと思うんですが、7節の家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となった。家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったって書いてあって、これもね、なんか読んだだけだとよくわからないようなことが書いてあるんですけど、これは実は旧約聖書の詩編の118編の言葉をここに引用している箇所なんです。で、まあ、家を建てるってこう書いてありますけど、その昔イスラエルでは家を建てるときに、まあ、今でもそうかもしれませんけど、まず土台となる石を据えました。まあ、石杖の石、土台の石をこう置いたんです。で、土台の石ってすごく重要な石、特に四隅に置くコーナーストーンっていうのは非常に重要な石を置いたわけです。まあ、厳選して、いやこの石だったら大丈夫だっていうのを、まあ、大工さんですかね、棟梁でしょうか、選んで、選びに選び抜かれた石が四隅にこう置かれて、それを元にして家が建てられていく非常に重要な石で、その時にこう選んでる中で、いやこれはダメだな、これは使えないなといってこう捨てられた石がこうあったんですよね。役に立たない石です。イエス様はその捨てられる石となったというんですよね。つまりイスラエル人が見捨てたという意味なんですけども、イスラエル人が見捨てたはずの石が実は重要な家の土台となったんだということを言っています。で、その家の土台って何かというと教会のことを言ってるんです。イエス様が教会の土台となりました、ね。まあ、教会というのは目に見えるものではないと思いますけども、その土台となったというんですね。で、一箇所聖書を開いてみたいと思うんですけど、新約聖書のコリント1って書いてあるところ、コリント人への手紙の第1というところの3章、よろしければお開きください。ちょっと前の方になりますかね。コリントの第1の 3章、コリント第1の3章の10節のところ、 コリント第一の三章の十節と十一節ですね。第二版の聖書は293ページになりますか。このところをお読みしたいと思います。コリント第一の三章の十節と十一節。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと書いてあって、これパウロという人が書いた手紙なんですが、はっきり書いてますね、最後の方。その土台とはイエス・キリストです、ね。まあ、家の土台というようなイメージで、まあ、土台はイエス・キリストですと言ってます。これ教会ですね。教会の土台はイエス・キリストなんだ、他のものを置いてはならないということを、まあ、言っている箇所なんですけれども、私たちもですね、人生の土台というものを置くことができる。で、皆さんいろんなものを人生の土台としてね、こう考えることがあるかもしれませんが、私たちはイエス様を、イエス・キリストという方を人生の土台に据えることが、できます。というか、イエス様を人生の土台に据えれば、絶対に大丈夫、ということですね。もしイエス様を、イエス・キリストという方を人生の土台に据えるとしたら、どうでしょう。絶対に揺らぐことがない。どんな嵐にあっても、どんな試練にあっても揺らぐことがないんです。そのことを言っていると思うんですね。マタイの7章というところで、イエス様はこういう例えの話をしました。家の例えなんです。岩の上に建てた家と砂の上に建てた家の例えを話されたんですよね。まあ、ちょっと想像してみてください。岩の上に建てた立派な家、それから砂の上にも同じような立派な家を建てたとします。そこに洪水が押し寄せました、ね。砂の上に建てた家はどうでしょう。あっという間に 砂がもう流されて家は崩れ落ちてしまった。しかし岩の上に建てた家はどうだったでしょう。どんなに水が押し寄せてきてもびくともしなかった。しっかりとそこに立ち続けた。そういう例えをイエス様はしたんですけども、これ私たちの人生もそう言えると思うんです。もし砂の上に自分の人生を置くとしたら、洪水が押し寄せてきた時にあっという間に崩れ去ってしまう。何もなくなってしまう。虚しさだけが残ってしまうかもしれない。でも本当に揺るがないものの上に人生の土台を置いていれば大丈夫。それはイエス様なんだ。イエス・キリストという方を人生の土台に据えれば絶対に大丈夫だということなんです。イエス様に信頼して自分の人生の土台を据えるならば、決して倒れることはありません。イエス様は絶対に間違いのないお方です。また安心して私たちの人生をお任せできる方なのです。この方のもとに行って私たちの人生の土台を据えたいと思います。さて次に5節の、またペテロの方に戻りまして、5節の前半のところを今度はお読みしたいと思います。5節の前半ですね。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、ね。このところに二つ目の勧めがなされております。あなた方も生ける石となって霊の家に築き上げられなさいということをここで言っている。これも家をイメージしているんですけれども、イスラエルの家というのは、まあ、その昔石で作られました。まあ、石とかレンガを積み上げてこう家を作ったみたいなんですね。土台を据えて石とか日干しレンガっていうんですかね、それをこう積み上げて壁を作って屋根を作ったようです。ということは一つ一つの家が石が家の重要な部品として組み入れられました。一個一個の石が非常に重要なんです。 私たち一人一人もそのようなものだって言うんですね。家の重要な部品として一人一人が組み込まれるということを言っている。じゃあその家って何でしょう。それが霊の家だって、霊の家というふうに言ってるんですよね。あの霊の家って言うとなんかギョッとするかもしれませんね。インターネットで霊の家って検索するとちょっと違う意味のことがいっぱい出て、これは大変だと思ったんですけどもね。あのそういう意味じゃなくてね、霊の家っていうのは教会のことを聖書では言っているんです。教会のことなんです。教会といってもこの建物のことじゃないんですね。目に見えない大きな教会のこと、時代を超えて空間を超えて教会というのは立ち続けているんですね。目には見えないけれども、今も世界中の教会でこうして礼拝が捧げられていると思うんですけども、それも時代を超えて過去のこともこれからの未来のことも含めて大きな目に見えない教会がある。十文字教会もそのうちの一つとして含まれているということです。また言い換えれば神様の家族、神の家族と言ってもいいと思います。イエス様を信じてクリスチャンとされた人はその教会の一員、神の家族の一員とされます。あの石造りの家の家からですね、もし真ん中のあたりから石一個取ったらどうなりますかね。まあ崩れないかもしれませんけども、ひょっとしたら崩れ、そこからね崩れ落ちてきて、だんだん崩れてきてもう全部ダメになっちゃうということが あるかもしれません。非常に石の一個って大事なんですね。家に組み込まれている石ってのはすごく重要で、一つ一つが大事なものです。そのように私たちも一人一人がもうかけがえのない大切な存在だって、神の家族のとっても大事な一人なんだって言っています。そして一員として使い合っていくことになります。あの今日の箇所の後ろの方の9節と10節のところで、あのこんな風に言ってるんですよね。これも教会ということに関係することだと思うんですけど、ちょっと9節と10節をお読みしたいと思います。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものですとあって、あの9節のところにですね、神の所有とされた民です、あるいは10節に神の民っていうふうにね、あの今は神の民でありっていうふうに書いてある。神の所有の民であり、神の民であるというふうにこう書いてある。ね、神様は私たちをイエス様の尊い血潮によって罪の奴隷から買い取ってくださいました。そして神の国の一員、神の民と、まあ、神の家族とこうしてくださったんです。その神の民の一員として心から愛し合い使い合ってまいりたいと思います。では神の民とされた私たちに期待されていることは何でしょうか。それが三つ目の勧めになります。で、あの5節の後半のところにこう書いてあるんですけども、5節の後半のところをあのお読みします。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。で、このところにあの聖なる祭司として霊の生贄を捧げなさいという勧めがなされております。これもね、こう初めてこうこのところ読まれる方はどういう意味なんだろうなって思われるかもしれませんね。あの聖なる祭司とか霊の生贄っていう言葉がこう書いてあるんですけども、ちょっと説明を加えたいと思うんですが、あの祭司というのは、まあ、旧約聖書をこう読んでいくと出てくる言葉なんですけども、あのその昔あのイスラエルで 幕屋とか神殿と呼ばれるところがありました。それは神様を礼拝するところと言ってもいいと思うんです。その神殿とか、幕屋と呼ばれるところでイスラエルの人々は神様に礼拝を捧げしました。その礼拝を捧げる時に特別な奉仕を捧げる人たちのことを祭司というふうにこう呼んだんです。祭司という人はイスラエルの、民イスラエルの人々に代わって幕屋とか神殿に入って、祭壇で神様に生贄を捧げました。生贄、具体的に言うと動物、羊とかヤギとか牛とか、それから穀物というものをね、人々が持ってきたものを、それを神様に捧げるということをするんですけれども、そういう生贄を捧げました。神様にその生贄を捧げるということは、神様とイスラエルの人々との間に立つということを意味していたんです。神様とイスラエルの人々の間に立って人々の罪を取りなす、罪を許していただくために間に立って間を取り持つという、そういうことを意味していたんです。祭司という人々はこの務めのために特別に準備をしました。特別に身を清めて神様の前に出ていったんですね。誰でもなれる仕事ではできる仕事ではなくて、特別に選ばれて任命された人なんですね。その人しか許されていないという務めだったんです。それが今、イエス様が来られてからの後の時代ですね。今イエス様を信じるクリスチャンも一人一人が聖なる祭司とされているというんです。その昔はもう特別に選ばれた、もう大祭司という人はたった一人しか、ね、神様の前に出ていけなかったんですけど、それが今一人一人が祭司とされているんだ。しかも聖なる祭司、私たちも聖なる祭司って言われているんです。いや、そんなにね、祭司なんだろうかって、ね、思うんですけどもね。でも神様はそう言ってる。すべてのクリスチャンはイエス様を通して天の神様の前に近づくことができるようにされました。どうしてかというと、イエス・キリストが一回限りの生贄としてご自身を捧げてくださったからなんです。命を捧げてくださったからなんだ。それで私たちは良しとされて神様の前に出ていくことが許されるようにされました。このことをですね、宗教改革者、歴史の時間に習ったかもしれませんね、マルティン・ルターという人がいるんですけど、その人は万人祭司という言葉で言い表しました。すべての人が祭司とされているというんですね。そうすると、イエス様を信じる私たちも聖なる祭司とされていることになります。そして祭司とされている私たちは霊の生贄を捧げなさい、旧約聖書の旧約時代に祭司たちが神殿に入って生贄を捧げたように、私たちも生贄を捧げなさいというふうにこう命じられているんですね。それが神様から求められていることです。それでは私たちが神様に喜ばれる霊の生贄を捧げるとは具体的にどういうことなんでしょうか。これもちょっと分かりにくい表現なんですけどね、霊の生贄を捧げなさいって言われていることは具体的にどういうことなんでしょう、ね、最後にこのことをですね、少し考えてみたいと思います。霊の生贄を捧げるって一体どういうことなんだろう、私にとってどういうことなんだろうということなんですよね。二つほどちょっとお話をしたいと思うんですけども、一つは礼拝ということです。心からの礼拝を捧げるということです。イスラエルの民の歴史を見るとですね、もちろん礼拝をずっと捧げていたわけですけど、神殿で礼拝を捧げることが時代とともにだんだん形だけのものとなっていきました。もう形だけの礼拝となっていったんです。もうとにかくもうお金を出して最高のものを持ってくればそれでいいとかね、礼拝にやってきて 神殿の前にはお店がいっぱい出ていて、そこでもう家畜を売り買いしていたわけです。そこでもうお金で家畜を買って、とにかくもうそれを神殿に持っていけばいいとか、あるいは決められた通りにやっていればいいんだ、まあ、そんな風に心の伴わない礼拝となっていました。イエス様はそんなユダヤ人たちの姿を厳しく戒めるんです。私たちはどうでしょうかね。まあ、こうして今礼拝を捧げていますけれども、毎週捧げる礼拝が本当に神様に喜ばれる礼拝となっているでしょうか。私たちが礼拝に臨む姿勢はどうでしょうか。ちょっと考えたいと思うんですけどね。ただ時間に間に合うように来ればいい、ただこの時間ここにいればいい、そんな風に思ってはいないでしょうかね。まあ、そういう人はいないと思うんですけども、礼拝に集う目的というのは人に会うためでもない、牧師の話を聞くことでもありません。礼拝に集う目的はただ一つ、神様にお会いすること。私はそう思うんですね。天の神様にお会いすることです。感謝と喜びを持って出ていくこと、そして心待ちにして神様にお会いすること、それが礼拝ではないでしょうかね。私たちを愛し憐れんでくださる方にお会いし、で兄弟姉妹と一緒になって心からの礼拝をお捧げするために私たちはここに集います。神様の前に出て私たちの心をお捧げします。先週一週間も守られました、感謝いたします、感謝を捧げて、これから始まる新たな一週間の歩みのために祈りを捧げる。そして神様もこのところに一緒にいてくださるんですね。目に見えないけれども、神様がこのところに一緒にいてくださって、それが本当に心から捧げているのならば喜んで受け入れてくださいます。私たちの捧げる賛美を、祈りを聞いてくださいます。そして聖書の言葉を持って私たちの心に語りかけてくださいます。私たちはいつもそのような思いで心からの真実な礼拝をお捧げしたいと思います。それからもう一つですね、あると思うんですよね。私たちが、霊的な生贄を捧げるということでもう一つこうあると思うんですけど、それは和解の務めを果たす、ちょっと難しい表現かもしれません。和解の務めを果たすということです。和解って仲直りという意味なんですけどね。別の言い方をすれば、私たちは平和の使者として今いるところに置かれているということです。旧約の時代、旧約聖書の時代、祭司という人々は神様と人々の間に立って人間の罪を取りなしました。生贄を捧げることによって神様に受け入れられて、神様と和解をする、神様と仲直りをする、罪を許していただく、そういう意味があったんですよね。そういう意味が私たちも担っていると思うんです。私たちも神様と人の間に立って取りなす、間を取り持つ、そういう使命が委ねられているのではないでしょうか。具体的に私たちにできることがあります。まず祈ること、取りなしの祈りを捧げることですよね。愛する家族のために、それから一緒に働いている人たちのために、周りにいる人たちのために、クラスメイトのために祈ることですね。本当にこう愛する人たちがイエス様を心に受け入れて罪から救われるように、天の神様と和解をすることができるように私たちは祈ることができるんです。それからもう一つ、今日のところの9節にも書いてあるんですけど、御言葉を述べ伝える、これも私たちに委ねられていることだと思うんですよね。9節にこう書いてありましたね。後半読みます。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方が述べ伝えるためなのです。 神様はこんな素晴らしいことを私にしてくださいましたということを証しをする、述べ伝えること。イエス様はこういうお方です、あなたを本当に愛しておられるんですよ、このことを伝えることですね。この使命も私たちに与えられているんですね。神様は私たちに期待しておられます、御言葉を伝えるように。まあ、直接伝えることができないこともある、それでもいいんです。直接伝えられなくても私の人生というか生き様、私たちの後ろ姿、家族の中で、職場の中で、クラスの中で、地域の中で、もう私たちの生き様そのものがですね、証になるんじゃないんでしょうかね。なんかちょっと違うな、ね、そんな風にこう証になるっていうこともあると思います。今置かれているところで自分にはどんなことができるでしょうか。イエス様から知恵と力をいただいて、和解の務めを果たせるものとなりたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちはイエス様を信じ、罪から救われて神の民、神の家族として迎えていただきました。何の働きもしない小さなものがこれほど素晴らしい救いの恵みに預からせていただいたことを心から感謝いたします。すべての人は主のもとに来なさいと招かれております。イエス様を心に迎えし、人生の土台をイエス様に据えるならば、どんな試練にあってもその土台が揺らぐことはありません。失望させられることは決してありません。一人でも多くの人がこの恵みに預かれるように、どうか憐れんでください。私たちは神の民として互いに愛し合い、使い合ってまいります。また聖なる祭司とされていることを覚えて、心からの礼拝を捧げし、人々の救いのために取りなすものとなれるよう助け導いてください。今週もお一人お一人の上に神様の恵みと守りが豊かにありますよ。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは